こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。早くも2010年に入ってしまったわけなんですけれども、本当久しぶりにですね、お届けいたします。1年以上ぶりのポッドキャストです。リスナーの皆さん、本当お久しぶりです。お元気ですか？おかげさまで私の方はですね、元気です。にもかかわらず、2009年はですね、すっかりお休みをいただいてしまったということで、これはまたなんか申し訳ないなぁなんて思ってるんですけれども、まあ何故そうだったのかって言ったら別に体壊したとかですね、体調を崩したとかそういう話は一切なくてですね、おかげさまで元気に過ごしていたんですけれども、まあ一言で言って余裕がなかったんですね。なぜ余裕がなかったかと言いますとですね、まあ普通に、まあ会計士としてですね、監査の仕事とかに、携わっているのはいつものことなんですけれども、それに加えまして、本のですね、出版のお話をいただきまして、で、その原稿でですね、原稿を執筆するので、もういっぱいいっぱいでしたということになります。いや、大変ですね。まあ、いろいろありましてですね、充実はしていたんですけれども、なかなか、精神的な余裕がなかったということですね。で、まあ、ようやく、目処がついたというところでですね、お届けしている次第です。ですね、まあ、前置きはこんなところで、ですね、2009年末まででですね、なかなか面白い結果が、私が行っております投資実験の結果がですね、まあそこそこ面白い状況になっておりますので、それを今回は、ご報告して、いきたいなと思っております。ですね、私自身が個人的なファンドを運用するようになりまして、丸8年になるんです。2009年末で丸8年になるんです。2002年の正月、年の初めからですね、本格的な株式投資の実験というものを始めまして、対象はですね、主に日本株、特に日本株に限ったわけではないんですけれども、まあ、結果的に日本株が主体になっていますよと。まあ、100% 日本株式なんですけれどもね。で、そうやってやってきたんですけれども、その実験の目的というのはですね、公開情報に基づいて、投資先銘柄を選別して、で、それでもって長期的に投資したとしたならば、どんなパフォーマンスが得られるのだろうと。目標としましては、株式市場全体を上回るような運用成果を得られたらいいなというふうに思ってきてやってきたんですね。で、用いる公開情報というのは主に決算書です。具体的には有価証券報告書、そして決算短信、または、さらには会社指揮法であるとか、まあ、新聞雑誌、経済誌、そういったところをもとにですね、株式投資の実験、銘柄選別を行って、で、実際に長期的に投資やってきました。で、用いる資金としてはですね、個人資金。また、あと、私に近しい方のですね、お金を、受託してといいますか、まあ、お預かりして、まあ、合わせて、運用したりしているわけです。で、その結果はですね、どうだったかといいますと、この8年間でのパフォーマンス平均はですね、プラスの 7.5% でした。まあ、単純にですね、1年ごとに区切って、どれぐらいのパフォーマンス得られたかというところを単純平均した結果、この8年間の平均値がプラスの 7.5% でしたということですね。ちなみにこの2009年、直近の1年間においてはですね、個人ファンドはですね、私の実験ファンドはですね、プラスの 20.5%、プラス 20.5% のですね、成果を、パフォーマンスを得ることができました。まあ、ちょっと、思った以上に良かったものですからですね、ちょっと二度繰り返させていただいたんですけれども、ちょっとくどかったですね。ちなみに市場全体、ベンチマークとしております、トピックス、東証株価指数はですね、2009年、配当などを加味した結果、7.8%、プラスの 7.8% になっています。ですから、この市場全体を上回るという目標は2009年単年度だけだと、 まあ、かなり上回ることができた。どれぐらい上回ったかというと、プラスの 12.7% ですかね。まあ、それぐらい上回ることができたと。まあ、これは、当初の予想を上回るぐらいの、良い成績だったなと思うんですけどね。まあ、総括して言えば、きちんと利益を出している会社、それでもって財務体力がしっかりしている会社、健全だと、見なせる会社、そういう会社のですね、その、金融危機で混乱したタイミングから考えると、ぐーっと根を戻してきたというのが大きかったですね。と、まあ、そんな2009年だったんですけれども、まあ、この8年間の、実験期間を通してみるとですね、同様に見てみると、トピックスのその配当を加味した後でのパフォーマンス、市場全体のパフォーマンスは平均して 2.8%、プラスの 2.8% でした。まあ、これまた、金融危機、信用収縮、サブプライムローンに始まる一連の混乱をですね、減って出ている数字なわけですから、思ったほど悪くはないなっていうのが私自身の個人的な感想ではあります。まあ、厳しい環境はですね、そんな楽なというか、まあ厳しい状況が継続してはいるんですけれども、長い目で投資し続けたらですね、意外と悪くない、その株式投資っていうのは長い目で見れば、すごく資産保全であったり、資産運用的には、とても、良いと言いますか、学ぶに値する、勉強して、決して損はない、ものなのかなと思ったりしています。ですね、もうちょい、情報公開をいたしますとですね、私自身が行っている実験ファンドの投資先はですね、だいたい10銘柄前後なんですね。そんな多くはないと思います。で、投資の姿勢としてはですね、基本的にバイ&ホールド。一旦買ったら、ずっと持ち続けると、そういうスタイルを、続けています。なぜなら、その売買に伴うコストであるとか、で、支払わなければならない税金、支払わなければならなくなるような税金をできるだけ節約しようじゃないかと、まあそういう趣旨なんですけどもね。コストっていうのはとても大事な、要素ですので、とにかく節約を、第一に考えてやっています。で、銘柄数も10銘柄前後ということで、来ているんですけれども、選別にすごく時間をかけて、厳選しているつもりです。決算情報、やっぱり用いている情報はいろいろありましたけれども、一番圧倒的に使えたのが、有価証券報告書でしたね。で、それでもってその会社のことをじっくりじっくり考えてですね、理解に努めて、これは共に生きるに値するような会社だなと、自分の大切なお金を預けるに、足るだけの信頼できる会社だなと思えたものの株式を買って株主であり続けて、いるわけです。で、あとですね、面白い傾向がありましたことをちょっと一つ、お話ししたいんですけれどもね、株式投資っていうのは非常にリスクが大きいと言いますか、この変動、時価の変動がすごく大きいんですよね、やっぱり。まあ、そのこと改めて言われるまでもないと思うんですけれども、どれぐらいかというとですね、その8年間のそのプラスマイナスっていうのをこう並べてみて明らかになったんですけれども、そのそれぞれの年において変動率がプラスマイナス 10% の範囲内に収まった年というのは、と私の実験ファンドにおいては、8年間のうち、ただ1年のみ、具体的にはですね、初年度のみだったんですよね。2002年度だけが、プラスマイナス 10% の枠内に収まりました。それ以外の年はですね、すべて、プラスの 30% を超える、まあ、40% を超えるような年もあれば、マイナス 40% を超えてしまうようなですね、恐ろしい年もあったわけです。その、上がるも下がるも、ものすごく単年度で見た場合の動きが、変動が大きいんですよね。これに対して、 平均値で見るとですね、意外となだらかだったりするんですよ。まあ、先ほど申し上げたように、その、3年度あたりの平均的なそのパフォーマンスというのは 7.8% という、7.5% に、なるわけなんですけれども、そのそれぞれ、各年度を見ると、その、株式に投資した結果としての、その動き、パフォーマンスというのはものすごく上昇する年もあれば、ものすごく下落する年もあって、見当がつかないんですよね。事前にこれを予測するなんてことはとても無理だということです。で、私の実験ファンドは、銘柄10銘柄程度なので、分散的にはさほど大きく、分散の程度は非常に、小さいというか低いわけです。で、これに対して、市場全体の動きを見ても、さほどそんな大きく変わるわけではないんですよね。トピックスの配当を、配当利回りなどを加味した結果としての、そのトピックスのパフォーマンス、市場全体のパフォーマンス、これもまたですね、この同じ8年間の間で、プラスマイナス 10% に、の範囲内に収まった年というのは、たったの2年のみであったということになります。具体的には2006年とですね、2009年、この2年のみ、プラスマイナス 10% の枠内に留まったけれども、それ以外の年、8分の6、それ以外の8分の6はですね、6年は、いずれもプラスマイナス 10% 上回る、ものすごく上がる年もあれば、ものすごく下がる年もあるということなんですね。まあ、株式投資、ちょっと買ってちょっと売る、短期的な売買を狙う人、っていうのはものすごいリスクテイカーであるということを自覚した方がいいんだろうなという結論ですね。まあ、これまた長い目でこの8年間で見ると単年度ではものすごく動きがあった上下の動きが激しいんですけれども平均で見ればトピックスは 2% 2.8% か平均値で見ると2.8% という結果なんですけれどもね。まあそういうことですね。つまり、その長期でやった方が、その価格の変動リスクというものを抑えることができるんだなという結果がですね、得られたわけです。まあ、これはウォーレン・バフェットがですね、手紙の中で言及していたことだったんですけれどもね、彼はスタンダード&プアーズ S&P500 という株価指数をベンチマークにして、自身の経営するバークシャー、純資産の変動というのを見ているわけなんですけれども、まあ、それでこんな話してたので、まあ、それを参考にですね、日本株式の場合はどうだろうかなと思ったところで、こんなお話をさせていただきました。まあ、長い目でやった方がいいですよという結論ですね。で、株式投資というのは、いろんな年によっては危機を迎えるっていうか、ものすごい暴落の年があったりして大変な年もあったりするわけなんですけれども、長い目で見ると平均的には、資産保全的に、資産運用的にはとても、有利な果実、リターンをですね、私たち投資家にもたらしてくれるんだな、なんていうことを、改めて我が身を通じてですね、実感することができました。まあ、ありがたい経験だな、と思いますね。まあ、こんな感じですかね。とりあえず、こんな感じで、2010年初めてのポッドキャストは、お届け、させていただきました。ちなみにですね、最近話題のツイッターというですね、ミニブログですか。それ、ちょっと試しにというか、まあ、結構楽しんで、やってますので、もし興味がおありでしたらですね、バヘットツイッターというところでですね、見ていただけたらなと思います。楽しい投資研究所のホームページにですね、リンク貼っておりますので、そこをですね、ご覧になっていただければなと思います。文字数制限というのは結構ありがたいものでですね、一言しか、すごく短い文章しか書けないとなると、意外に気軽にですね、カタカタっと投稿できる、更新できるんですよね。なかなか面白いものです。その制限があって初めて、こう、生き生きと、文章が書けるっていうのもですね、面白いなと思います。自由度が高すぎるとですね、逆になかなか、動けないというか、腰が重くなってしまうのも、人間なのかもしれませんよね。 まあそれはともかく、ツイッターの方もご覧になっていただけたら嬉しいですね。またブログの方もどうぞよろしく。今回お話しした内容はグラフも含めて、ブログにアップしておりますので、興味がおありの方はぜひご覧になっていただければなと思います。告知ですね。私がただいま執筆中ので、もうすぐ完成する予定の、本はですね、タイトルはバフェットの謎ということになりました。今のところ2月の下旬には店頭に並ぶことになるのかなという予定でおります。だいたい1500円から1600円ぐらいになるはずなんですけれどね。まあぜひ、ご興味がある方はですね、手に取っていただけたら嬉しいです。で、副題がですね、こんな風に、カッコつけてつけてますね。What makes a man the world's richest investor という、まあつまり、一体何が、一人の男を世界で最も豊かな投資家にしたんでしょうねっていう、これが本書、この本書を貫く、テーマになっています。で、主にですね、オーレン・バフェットが毎年書いている、チェアマンズレター、いわゆるバフェットからの手紙をですね、結構読み込んだつもりです。結構読み込んでですね、彼が何故一代にして、世界で最も豊かな投資家になれたのかというところですね、自分なりに結論が得られたかなと思われましたので、それを表現した本になります。まあ、ぜひ、こちらの方も楽しみにしていただけたら、著者としてですね、大変嬉しいですね。幸せですので、まあ、ぜひ、よろしければ読んでみてください。こんなところですかね。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetouchi.com、Yahoo や Google などで楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。ではまた近いうちに、ポッドキャストをお届けできればと思っております。では本年もどうぞよろしくお願いします。さようなら。